ので申し訳ありませんけど了解していただきたいと思います。で、東京からバルコさん来てくださっていますので、たくさん話していただきたいので本当に短くお話をしたいというふうに思います。皆さんよくご存知の第二歴代史20章、ここを一応用意してきました。ここからお話しますが、一言だけですね、この話をする前に新しいステージになるので古いことにとらわれないようにっていう言葉が来たので、説教変えようかと思ったんですけど、説教変えるような話じゃないので、そういう促しがありました。もしそういうことが心に引っかかる方はですね、十分吟味して受け取ってください。聖書を開きします。第二歴代史20章、22節から読みします。21節から読みします。第2版の方は697ページ、第3版の方は、一番新しい聖書の方は763ページ、21節から、それから彼は民と相談し、死に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らはそうした者の前に出て行って、こうとはダメであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は国境を設けて、ユダヤに攻めてきたアモン人、モアブ人、セレスタの人々を伝えたので、彼らは打ち負かされた。愛する天皇とその御言葉をありがとうございます。短くしまるが、必要なことだけを語ることができるように助け導いてください。短い時間まで必要なことを主が語ってください。信じたいします。イエス様になったりします。アメン。こんばんは。もうこの歌詞は十分皆さんご存知だと思いますけれども、ヨシャパテというユダの王様が、圧倒的な逆転を取ったところで、白馬でもイスラエルでもポイントの時に今までも主の時間という語られたところであります。ですから、もうお話をしていると思いますけれども、ここから短くね、お話をします。これはヨシャバテ王がユダの王様というモアブとアラムという敵がね、攻めてきて、真下には自分たちを殲滅するという九州の生まれだ。で、子供や女たちも一緒に断食してますので、女や子供たちとも分かるぐらいもう絶対絶命だったということだったんですね。で、明日になったら自分たちの国は全滅してしまうというぐらい追い詰められた状況だった。そこでヨシャバテは何をしたかというと、一つ目のポイントですけれども、国中に断食を触れて、自分ももちろん女の子供もみんなで断食して神に叫んだんですね。で、今日はここからさらっといきます。で、人はですね、追い込まれると神に真剣になります。で、この時断食をして神にまず叫んで祈ったんですね。そしたら神様がさっきこのセミナーでありましたけども、予言を通してですね、ヤハジエルとかね、予言を通して語ってこられました。で、後で聖書を見てください。で、そして励ましと恐れではならない、気落ちしてはならない、明日攻め上って励ましと、それから慰めを与えて指示を与えられます、ね、予言を通して語られるんですね、この時はね。で、予言を通して励ましと慰めと指示を与えて、しっかり立って動かずによ、私がそれ死を救うよというふうに言われるわけですね。で、これは二つ目です。彼らが神に叫んだ時に、神様は予言を通して言葉を与えられたんですね、神の言葉を。で、その説教のところに行くんですけども、そしたら私が出たちはどうしたかというと、まずその言葉を聞いた瞬間ひれ伏します。そして大声を上げて賛美します。そして礼拝をするわけですね。で、そしてまずそれをして、次の日言われた通り翌日賛美歌を前に出して彼らは進んでいくわけですね。で、日本の昔のね、軍隊はね、玉砕ということがありまして、いろんなことがありますけれども、その玉砕以上ですね、これは普通に考えて、私たちはそのヨシャパテ王がこの後勝ったことを知っているので安心して聖書に出ますが、普通に考えると戦争の時に軍隊を先に賛美歌を出すっていうのはですね、とんでもないことであります。でも彼らはなぜそれができたかというと、信じてたんですね。神様が祈った時にくださった予言を通して与えた言葉を彼らは信じていました。だから彼らは民と相談してって書いてあるので、民と共に相談をして、神様はそうおっしゃったからって言って賛美隊を前に出したんですね。まさに賛美隊ですね。で、賛美隊が今のところ、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時だから、上げるまでは何も起こらなかった。ってことは、上げる前までは何も起こってないの。賛美隊が声を上げるまで、喜びの声、賛美を上げるまでは、敵は相変わらずいて何も起こってない。普通で言ったら、ハレルヤって言った瞬間、弾が飛んできて殺されるはずなんですね。ところが、声を上げ始めた時に、はっきりとそこで崩れたんですね。で、そこから伏兵が出てきて、天使という説と地元の兵という説と願った兵という説があって、わかりません。天国行って神様に聞きましょう。確かに伏兵が出てきて、そこで逆転が起こったんですね。で、今日はこの後のね、話を知ってらっしゃるのに、敵が全滅します。一本の弾も一本の弓を使わずにね、よくご存知だと思いますので割愛します。で、3日かかって分取りをするって。で、この箇所がいつも白馬とかイスラエルのポイントの時に語られましたので、すごく楽しみにしたことなんですね。リバイバルの時にですね、ものすごい分取りを神様させてくれるんだろうなってね、すごく私は信じてるんです。 でその時一緒に分取りに私たちは預かるわけですね。カリスマを用いてね。でそれは楽しいんですけれども、で今日学びたいことは、ヨシャバテは言葉が来た時にね、言葉を信じて賛美隊が前に出ていったのもよく同じですよね。でも今回その回り道の時に、その先取りの感謝っていうか、今までは起こったことに対して感謝してきたけれども、これからはこれから起こることを神様から言葉をいただいたら、それを感謝してそれが成就するのを見ていくってことをね、言われたの、聞かれたと思うんですけれども、それは三越新聞で読んで証しできた時にね、私の表現なんですけど、霊が震えたんですよ。で三越新聞読んだ時にですね、三越新聞を読んであんなに感動するっていうのは、ありますけれども、すごく感動したんです。ちょっとその言ってないのに言ったような感覚になってですね、なんか霊に飛び込んできたんですね。で今日はそのことを話したんですね。で神様に言葉をくださった時、私たちがまだ何にも起こってなくても、その言葉を信じて賛美を捧げ感謝をしているときに、ですか、神が与えた言葉は目に見える世界に成就していくんですね。でこれは私たちの信仰の態度を通して神が働かれるんですね。で一つだけぴょっと短く話をしてあります。先々週ある教会に来ました。そこはご年配のお母さん牧師が牧会している教会なんですけども、でいつもですね、優しく明るい牧師なんですけれども、その日はいつになく力強いメッセージをするんですね。確信にして、でどうしたのか、何かあったのかと思ったら、報告書に書いてありましたね。ある方が肌がピンク色になってお墓へって最近元気づいておられますって書いてあるんですけど、すごく良かったんで、何かというとね、面白いですね。今まで私は感謝をしてきた、祈っても来たけども、今いかに今まで本気でなかったか分かったと思うんですよね。何かというとですね、息子さんがある会社に勤めてらっしゃって、ね、で来たんですって。うちに息子さんってもう年配なんですよ、ね、もう会社でも立場がある人、会社に来たと。で何を言うかというと、立場があるからちょっとトラブった時に、ね、立場があるからトラブった時に自分が責任を問われるので、ね、ヒアリングって言うんですけど、会社の上の人に呼び出されるんですね。今度ヒアリングがあると、ね、こう言われたの。そしたらですね、その会社の実はお父さんもその会社に勤めてた、でもう引退してらっしゃるとね。でお父さんはそれを聞いてしまえたんですね。実はその会社は最近他の地域の大手と組んだところなので、リストラをしてるんですよと言われるわけですね。まず辞職勧告が来るだろうって、もう、ね、リストラ辞職勧告が来るだろうと覚悟しておかなきゃダメだ、先輩が分かるわけですね。そしたらですね、落ち込んだわけですね。でそのお母さん牧師はですね、横で言ったそうです。大丈夫、神様いるからって。普段はね、絶対返さない人がいきなり言ったそうですね。神様何とかしてくれるのかってね、今の標準語ですけれども、その地域の言葉でね。でそんなこと普段言わない子が言ったから、よっぽど傷ついてるんだと思って、お母さんそれしか言わなかったそうです。でその後ですね、本気で祈り出した、神様の言葉をください、言葉をくださいってね。そしたらね、書いてあるのは、ルカの10章の19節の最後の部分の、あなた方に害を加えるものは何一つありませんっていう言葉が与えられたんです。はっきり神から、この場合は言えないので御言葉です。この場合はね、はっきり与えられたんですね。そこからなんですね、言葉が来たでしょ。でもヒアリングが来て、おそらく職員になるだろうってね、会社の先輩であるお父さんが言ったんですね。で彼女はそこをどうしたらとね、その言葉を握りしめてですね、破れかぶれ踊りって言われたんですけど、本人が感謝の踊りを始められたんですね。感謝しながら徹底して、あなたはこうやりましたから、この子に何も害は来ません、ね、辞職勧告も言及も、ね、降格も一切ありません。逆に祝福してくださることを主はそうおっしゃいましたからって言ってね、感謝しながら踊りながら感謝したそうです。でなんかその方の絵がこう部屋が続いててね、一番奥でやったそうです。こうやってね、私がやってないおかしくなるからですか、こうやってね踊ったそうですね。そしてこうやって祝福を踊りながら祈ってたらですね、パッて見たらですね、こっちを見てる人が向こうにいるんですって、ね、パッと目と目があったんですって。じーっとこっちに呆然として見てる人がいたんですって。ご主人だそうです。ご主人はノンクリスチャン、ねね、と思ったんですけど、でもね、やっぱ母は強しですね、これね、これまでがね、はっ、でもね、もうこの際何やってるか分かるだろうと思ってね、それで戻ったそうですね。でこっちはしばらく呆然と見てて、何もなかったからそーっと2階に上がっていかれたそうです。で息子さんに電話したのかな、直接話はしてませんけれども、神様に言ったから大丈夫って一言伝えたんですって。その時は何も答えなかった。数日経ってヒアリングがありまして、数日経ってから電話が入ってきました。一切音がなかった。降格も減給ももちろん直感も一切なかった。このことで何にもなかったってことです。 で男を信じてそれでそういうことは本来ありえないって、それでねその人がですねそれを明かしてるんですけど、ね、それがねものすごく力強い場所だったんで明かしてくれたんですね。でこれはね先取りの感じですね、まあ、怒ったことに対して祈ったんではあるんですけども、ね、怒る前に徹底して言葉を握って感謝して言ったんですね。そしたらね、私これで終わらないと思うんですね。なんかね、きっと逆でもっと大きな役の神がなさるんじゃないのかなと思うんですね。だってあの神の前で続くでしょ、祝福ってね、いつも。この後の歌詞を楽しみにします。もう終わります。だからね、神様を語られます。そして語られた言葉を握ってね、賛美と感謝をさせてください、ね。それを通して神様を表してくださいます。ね、あのこの後明かしだしたら伸びるかやめます。明かしたいことやまほどありますけども、なんで、神様に期待しましょう。ですが時は変わったんです。これからね神様の技を起こってくるのでね、与えた言葉を感謝して私たちを通して神が働くのを見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、生きておられるあなたを褒めたたえます。どうぞあなたはさらに力強いと思って私に言葉を与え、また言葉を通して私たちが